こんにちは。早秋の候、お健やかにお過ごしのことと存じます。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和5年9月号をお届けします。最初は目次のご紹介です。まずは今月の言葉。東洋ライス株式会社代表取締役西加圭司さんの古代人が食べていた本当の米というお話です。続いては食生活の話題。今の日本の水道事情について解説します。東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割、5回目のテーマはあらゆる生態系に影響を与える腸内細菌層です。そして外食情報では、今時のハンバーグの食べ方のお話をします。食生活ジャーナリストでいらした岸麻子さんが一般的な食事のマナーについて書き残された食の作法も美味のうち、今月は足つきグラスは必ず足を持つです。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーでは、トマトの土佐酢漬けをご紹介。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今月は石川県豊洲郡穴水町です。そしてスープ作家有賀薫さんの手軽に作ろうスープパスタのコーナーでは、ベーコンと小松菜のマカロニ入りスープの作り方をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所を営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月は厳しい暑さの中での除草作業というお話、最後はご質問にお答えしますのコーナー。加工食品などに使われているパーム油の表示が少なくなった理由についてのご質問にお答えします。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は東洋ライス株式会社代表取締役西加圭司さんの古代人が食べていた本当の米というお話です。西加さんのプロフィールです。1934年和歌山生まれ、中学校卒業後実家の精米機ディーラーに就職し、米の中から石粒を取り除く石抜き選穀機を開発。それを機に株式会社東洋精米機製作所を設立。以後精米機器および米やその加工に関する研究など技術発明に従事。代表的な発明品にはお米の美味しさを測る東洋ミドメーター、BG 無洗米、金目米、金目ローカット玄米などがあります。今年89歳、現在も東洋ライスの代表取締役および東京農業大学客員教授として活躍されています。
テレビのとあるクイズ番組で、臼と杵は何をする道具だったでしょうか、という質問を見かけたことがあります。正解は、古代の精米をする道具となっていましたが、それはかなり時代が下ってからのことです。古代では、臼と杵は、もみを脱布、つまり、もみからもみ殻を剥がすための道具でした。いくら古代人でも、米をもみのままでは食べられませんので、臼に もみを入れて、木製の棒であるキネでつき、もみ同士をすり合わせて脱布します。そこで出たもみ殻を吹き飛ばして除去し食べていたのです。臼とキネはそのための道具だったのです。さらにつき続けると、やがては白米になりますが、臼とキネだけで玄米を白米に仕上げるには、とても時間をかける必要があります。水車を利用して白米にまでつけるようになったのは、江戸時代、元禄年間になってからのことです。そんなことはどうでもいいじゃないかと言われそうですが、我々民族が古代より生きながらえ、その結果、今もって存在できていることを考えると、米に関する誤解は、米や古代人に対して失礼だと思うので、あえて物申す次第です。古代人も現代人の一部が食すような玄米食をしていたと考えている人々が多いのですが、それは全くの誤解です。古代人が食べていた米は、今の玄米食の米とは異なるものです。どれくらい違うかというと、例えばここに古代人がいたとして、現在の玄米ご飯を差し出したら、こんな硬くてまずいものは食べられませんと言われてしまうでしょう。そう言えるのは、私が古代人と同じやり方で、臼とキネを用いて手でもみを脱布し、その米のご飯を実際に食べてみたからです。現在の玄米は、明治時代の末期に出現した素晴らしいもみすり機によって脱布され、もみ殻だけが見事に剥がされた米になっています。そのため、玄米粒の表面に光沢があってきれいですが、それは表面が蝋層という水をはじく蝋質の表皮で覆われたままになっているからです。その玄米を水に浸して炊飯しても、蝋層によって吸水が遮られてしまい、玄米粒は白米粒のように膨張できずに、極めて硬くてまずいご飯にしかならないのです。それに対し、古代人がしていたように、臼とキネでもみをつくと、もみ同士がすれ合って脱布します。バッチ式という、一つの容器の中で全工程が行われることなので、早く脱布されれば白米に近い状態になり、遅く脱布されれば蝋層の残った玄米になりと、全体的にはまだら状に精米が進むことになります。ただし、いずれの米粒も、もみ殻などですれて表面の蝋層がほぼなくなるので、吸水しやすく、米粒が白米のご飯のように膨張して柔らかくなります。その結果、食べやすく、しかも玄米の栄養素がほとんど残っているという、素晴らしく健康的な食材になるのです。私が本当の米というのは、そのような米も指します。要するに、本当の米とは、米にもともと備わっている酵素を含んだぬか層を残し、しかも人間が美味しく食べられるように加工した米のことです。そのような米は栄養が豊富なだけではなく、消化吸収しやすく、それにより人間が必要とする栄養素の大半を摂取できるのです。あとは、大豆と野草と塩さえあれば、とても健康な生活ができたのです。戦国時代に高松城を攻めていた秀吉軍が、本能寺の変を知り、急遽重い鎧兜を持って昼夜の強行軍ができたのも、その頃も古代人と同様に本当の米と保存食の味噌を食べていたからです。 酵素を含むぬかを取り去って歪められた本当のものではない米、白米を常食する現代人には到底真似のできないところでしょう。これは農文教プロダクション発行、西下刑事著、米ってこんなに誤解されているんだに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は今の日本の水道事情について解説します。岡山県にお住まいの中村さんから。最近よく聞くことですが、ペットボトルのお水を買っている人が多いそうですね。浄水器を使う人も多いとか。水道水は危険度が高まったのでしょうか、というお手紙をいただきました。水道管やその施設は、高度経済成長時代に整備されたものが多く、今では老朽化が進んでいます。それによる水質の低下を心配する人も多いようです。上水道の事業は、全国の自治体などおよそ1300の事業者によって運営されています。総務省によると、法定耐用年数を超えた水道管延長の割合は 15% に上るといいます。水道事業は住民から集める水道料金で賄うのが原則とされています。現在、人口の減少に伴って水道料収入は減っており、全国の2020年の収入は、ピークだった2001年と比べて1割減って、2兆2000億円となりました。上水道事業者の4割以上が赤字と言います。小規模な自治体ほど水道料収入は少なく、改修維持が困難な状況にあります。特に過疎化が進む地域では、人口の減少率が高く、経営は厳しくあります。なお、小規模な給水人口101人以上5000人以下に給水する簡易水道は、国の補助金や市町村の一般会計からの繰り入れによって運営されています。このような状況もあり、水道事業の民営化を進める動きが出ました。水道事業の民間運営は、改正水道法が成立した2018年からとなります。水道管などの所有権は移転させず、水道事業の運営のみを民間企業に任せる、コンセッション方式が導入されました。自治体は運営権を民間企業に売却し、その売却代金を水道事業の赤字の削減などに充てることになります。しかし、これまで通り、水道管や施設の改修維持は自治体が行うことになります。そこで批判が高まりました。経営主体が民間企業になると、事業計画や施策などの決定権も民間企業に移ります。民間企業が水道事業を営むことになれば、採算や利益が最優先された場合、それにより水道水の安全性が低下することも懸念されます。また、水道料金が大きく値上がりする可能性もあります。さらに、外資系企業が運営することになると、日本の生命線を他国に握られることにもなりかねません。
なお、水道法では、現在のところ、水道料金は条例で定めた範囲内でしか設定できません。また、国は水道料を含めた事業計画を審査し、不当に高い料金設定をしていないか検証することになっています。世界では、このようなことによる失敗の事例がいくつか見られます。フランスでは、パリ市の水道事業が民営化され、1985年から2009年の間に、水道料金が3倍に跳ね上がりました。水道料金の決め方が不透明などの理由から、パリ市は2010年に水道事業を再び公営に戻しました。また、南アフリカでは、2000年代前半に水道事業を民営化したことで、水道料金が急上昇し、水道料金を払えない貧困層1000万人以上が、汚染された川の水を飲料水としたことで、25万人がコレラに感染しました。そして、水道事業を公営に戻すことになりました。さて、引き続き日本のお話です。将来的に人がいなくなることが見込まれる過疎地では、水道管の改修をやめて、タンク車で水を運ぶ運搬送水にしようとする動きが見られます。すでに、宮崎県や静岡県の小規模集落で導入されています。総務省が2019年に行った全国の自治体への調査では、過疎地域のうち、10年以内に消滅する可能性があるのは、454集落あることが分かりました。地域別では、最も多いのは四国で162箇所です。東北、中国、九州でも50箇所を超えています。先ごろ、厚生労働省は、この消滅する可能性がある小規模集落を想定して、運搬送水を導入するための指針を取りまとめました。なお、人がいなくなり、水道管が利用できなくなった地域には、人が戻ってくることも難しくなってしまいます。
次は、東京大学名誉教授、清水誠さんの、健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第5回は、あらゆる生態系に影響を与える、腸内細菌層です。
腸内の細菌やその代謝物は、さまざまな生態系に影響を及ぼすことが次々に明らかにされてきています。腸管系や免疫系に加えて、肥満や糖尿病などに関わる内分泌系、高血圧や動脈硬化に関わる循環器系、骨粗鬆症や皮膚の健康を担う骨や皮膚の系、さらにはストレス、認知症、自閉症などに関わる脳神経系など、腸内細菌層はほとんどあらゆる生態系に影響を与えているということが分かってきています。1958年にノーベル賞を受賞した遺伝学者レーダーバーク博士という方がおられますが、彼は我々の身体は我々自身の細胞と腸内細菌の融合体であると言っています。それから65年経った今、我々はこの腸内細菌層が臓器の一つと考えるべきであるという、その科学的根拠を手に入れつつあると言っても良いのかもしれません。 ここでどんな腸内細菌がどのような健康効果を持っているのかという個別の事例についていくつか紹介をいたしましょう。3年ほど前に NHK の番組で肥満を抑制する腸内細菌の話題が紹介されました。そこでは痩せている人にはこのフィーカルバクテリウム属のブラウニアッティという菌が多いというデータが示されていました。この菌は短鎖脂肪酸をたくさん作り、それが消化管ホルモンの分泌を促進するために胃腸の動きが緩やかになる。その結果満腹感が増して食事量が減り肥満が抑制されるのではないかという、そういう説明でございました。もう一つの例です。この3年間我々は新型コロナウイルス感染の脅威にさらされてきましたが、コロナウイルス感染と腸内細菌に関する興味深い研究結果があります。これはですね、名古屋大学の医学部のグループが10カ国1000人ほどの感染者を対象にして腸内細菌の種類とそしてコロナの死亡率の間にどんな相関関係があるかということを調べた研究です。その結果、コリンセラ属という菌、この腸内細菌の存在が死亡率と最も高い相関関係にあるという結果が出たということです。我々の体内では肝臓から胆汁酸という物質が常に分泌され、腸管内の胆汁酸は食べた脂肪を消化するのに役立つということが知られています。実はこのコリンセラ属の菌は腸管内の胆汁酸を代謝してウルソデオキシコール酸という化合物に変換する能力が高いということが分かりました。そしてこのウルソデオキシコール酸という物質がコロナウイルスの感染や患者の重症化を抑える性質があるということも明らかになりました。腸内細菌の中にはこのような形で新型コロナ感染を抑えるものもいるらしいというそういうことでございます。腸内細菌は社会活動によるストレスを抑えるということも報告されています。マウスを使った基礎研究ですが、ある種のマウスは新しく入ってきたマウスと一緒にさせると、無理に一緒にするとですね、社会的ストレスを受けるということが分かっています。人間と同じであります。そこでそのようなマウスに抗生物質 ABX とこれを与えて腸内の細菌を除去してから社会ストレス刺激を与えてみたところ、マウスの血中のストレスホルモンが増加し、そして同時に社会活動が低下するということが分かりました。しかしこの無菌マウスにエンテロコッカスフェカリスという常在菌を戻してやって腸内に定着させてやると、そのマウスは血中のストレスホルモン濃度が低下し、そして社会活動も顕著に回復するという結果が得られたというデータであります。人の場合でも同じような腸内細菌がいて社会ストレスの緩和に役立っているということもあるかもしれません。
続いては外食情報のコーナーです。今月は今時のハンバーグの食べ方についてです。
ひいたり刻んだりした牛肉に松の実、ブラックペッパー、ワインなどを加えて焼きます。するとハンバーグのようなものが出来上がります。これが現存するハンバーグの最も古い記録と言われており、4世紀頃に書かれた古代ローマの料理書で紹介されています。なおハンバーグという名前はドイツの都市ハンブルクから来ており、 ずっと後の18世紀頃からとなります。日本で初めてハンブルク風ステーキというひき肉料理が登場したのは1882年、明治15年でした。日本初の料理学校である赤堀割烹教場の開校披露の席上で登場しました。つなぎを入れずに牛ひき肉を成形し、小麦粉をまぶして油で焼き上げたものでした。その後、ハンバーグは子供たちに好まれることもあって、ファミリーレストランの主力メニューとなりました。また、こだわりのハンバーグを提供するハンバーグ専門店も登場しました。近年では、いろいろな食べ方で楽しまれるようになりました。ハンバーグと一緒に食べるご飯は、皿に平たく盛られていましたが、最近では、飯碗にご飯を盛る店も増えました。飯碗に盛られたご飯の上にハンバーグを乗せ、箸で切って口に運びます。ハンバーグからは肉汁がこぼれ出し、ご飯に染みます。それを味噌汁や漬物と一緒に食べます。ハンバーグの薬味には、レモンや生姜、青唐辛子などの塩漬けや酢漬けを使ったり、ソースにはデミグラスソースのほか、わさび醤油やおろしポン酢を使ったりもします。ハンバーグの上にのせるトッピングの定番は、目玉焼き、きのこ、大根おろし、チーズ、ガーリックなどですが、パイナップル、キウイ、アボカド、トマトを乗せて食べたりもします。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
続いては、食の作法も美味のうちのコーナーです。食生活ジャーナリストでいらした岸麻子さんが、一般的な食事のマナーについて書き残されたお話をお聞きください。外での食事のマナー実践編。今月は、足つきのグラスは必ず足を持つというお話です。
シャンパンやワインの足つきのグラスは足の部分を持ちます。手のぬくもりがグラスの中のお酒を温めないようにするためです。持つとき、足の部分に人差し指を引っ掛けたり、足を握ってしまう人を見かけますが、指はスッと伸ばして揃えた方が優雅です。テイスティングをするかどうか、ソムリエやサービスの人に聞かれたら、そのままで結構です、とパスしても構いません。特に問題がない限り、結構ですと言って済ませますが、私は保存状態が悪いのか、カビの匂いがしたものを取り替えてもらったことや、冷やし加減が足りないと感じて、もう少し冷やしてもらったりしたこともあります。テイスティングをするのは、人を招いた場合は招いた側。カップルなら男性。友達同士ならワインに詳しい人がすればよいでしょう。のんべえの私にはよくこの役が回ってきます。食後酒は食事は済んだがもうしばらくおしゃべりをしていたいというゆとりの時間を楽しむものですから、どんなお酒を飲んだらよいのかあまり気にする必要はないと思います。私はチーズと一緒に赤ワインが飲みたいので、食事の時にちょっと残しておいたり、グラスで追加して楽しんだりもします。もちろん、ゆっくり過ごすといっても食事の後ですから、1、2杯で切り上げるのが良いマナーです。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は、お尻の肉を取るための運動です。床に四つん這いになります。 片方の足を後ろにまっすぐ伸ばしてしばらく止めます。反対の足でも行います。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。次は、料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はトマトの土佐酢漬けです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今年の夏は暑かったですね。あんまり暑かったから僕も毎日さっぱりしたものばっかりやたらと食べていた気がします。そんな夏の間、今年は繰り返し作って食べていたものがあります。あまりにも気に入りすぎたので、この先順調に涼しくなっていってくれるのか、残暑がまだしばらく続くのかは別として、この料理はなんとなく年中作り続けてしまいそうだなと思っています。その料理とは酢の物です。酢の物にもいろいろありますが、僕が夏中作り続けたのはトマトの酢の物。酢の物としてはちょっと珍しいかもしれませんが、これがやみつきになる美味しさなんです。今回も最後にちゃんとレシピまでご紹介しようと思っていますので、お楽しみに。ところで、最近の日本人ってすっかり酢の物という料理を食べなくなってしまったと思いませんか？僕が子供の頃は、つまり昭和の時代ですが、酢の物って頻繁に食卓に登場していたような気がします。定番はやっぱそうですね、きゅうりとわかめの酢の物ですね。そこにちょこっとこうしらすが乗ってたり、あとタコが入っていたこともあったように記憶しています。しかし僕は酢の物が嫌いでした。酢の物が大好きな子供は当時でもあまりいなかったのではないかと思いますが、そんな子供の意見は知ったこっちゃないとばかりに酢の物はよく登場しました。給食でも酢の物はよく出てきた気がします。よく覚えているのは春雨の酢の物です。基本的に毎日の給食は楽しみでしたが、これに限ってはちっともテンションが上がりませんでした。この春雨の酢の物にはなぜか必ず缶詰のみかんが入っていました。基本的に酢の物が嫌いな子どもたちのために、せめて少しは喜んでもらおうっていう、そういう気遣いで入っていたのではないかなと今となっては思いますが、少なくとも小学生の僕にとってそれはもう完全に余計なお世話でした。日本人があまり酢の物を食べなくなったのはサラダにその地位が取って代わられたせいではないかと思っています。サラダの方が一見健康的で、見た目も味も華やか、そして食べやすくて美味しいドレッシングもいろいろ売られています。もちろんその中には子供にも好かれそうな味のものもたくさんあります。子供だけでなく大人たちもやっぱりサラダの方が好きそうに見えます。和食屋さんとか居酒屋さんでもメニューに酢の物ってあんまりありません。でもサラダはもう絶対に定番ですよね。もう必ず何種類かメニューにあります。でもこう古くからやっている、もうそれこそ創業50年とかそういった居酒屋さんではメニューにしっかり酢の物が残っていたりします。子供の頃は嫌いだった酢の物ですが、大人になってお酒、特に日本酒を飲むようになると、そういう酢の物の美味しさが分かるようになりました。僕が時々行く古くからの酒場にはひずなますという酢の物があります。ひずなますってご存知ですか？これは塩酒の頭の先の軟骨の部分を薄切りにして、それを酢に つけたものです。その店ではそれが酢の物といえば、ね、必ず出てくると言っていい、きゅうりやわかめと一緒に小鉢に入って出てきます。なんともクラシックというか、まあ、なんというか古臭い料理ですが、これが酒のあてにたまらないんです。僕以外誰もその店でそれを頼んでいる人を見たことがないので、これ大丈夫かな、いつまでメニューにあるかなって、時々心配になります。酢の物に使う合わせ酢にはいくつかの種類があります。お酢と醤油を合わせたものは2倍酢。そこにみりんか砂糖が加わると3倍酢で、これは2倍酢よりもずっと食べやすい感じになります。さらにここに出汁が加わると土佐酢。ね、これは出汁の旨味で味わい深く、また酸味も和らいで、ちょっと高級感が漂います。まあ、言うなれば、割烹料理的な合わせ酢とも言えます。今回ご紹介するトマトの酢の物には、この土佐酢を使います。なので、料理名としては、トマトの土佐酢漬けということになります。これはね、酢の物といっても、ちょっとサラダっぽい感覚もあって、まあ、酢の物離れが進む多くの日本人にも、かなり好まれる味の酢の物なのではないかと思っています。さて、作り方です。トマトを2個用意します。料理屋さん風に丁寧に作りたい方は、それを湯むきしてください。でも、面倒なら別にそのままでも全然大丈夫です。まあ、食べやすい一口大に切って、小さめのボウルなどに入れて用意しておきます。次に小さな鍋を用意して、そこに土佐酢の材料をすべて入れます。材料は、醤油大さじ1、みりん大さじ2、お酢大さじ2、水 100cc、そして、カツオの削り節パックを2パックです。これをすべて鍋に入れて中火にかけます。沸騰したらそのまま火を弱めて、30秒ほどしたら火を止めて、そのまま自然に冷まします。で、これが手で触れるくらいまで粗熱が取れたら、茶こしなどを使ってカツオ節をこしながら、トマトの入ったボウルに注ぎます。カツオ節結構これたくさん入っているので、こした後にスプーンなどでギュッと絞り切ってください。そしてそれをそのまま冷蔵庫で冷やしたら完成です。まあそしたらそのタイミングで、すぐ食べても美味しいのですが、これ一日中置くとよりしっとりと味が染みて、これもまた格別です。トマト自体が美味しいのはもちろんなのですが、お酢の方にもトマトの旨味が染み出して、もうもしかしたらこっちの方が本体なのではと思うほど絶品です。酢の物といってもこの酢の汁は酸味もまろやかなので、まあほぼ冷たいスープみたいな感覚でもうごくごく飲み干してしまってもいいですし、まあトマトの方が先になくなったらですね、まあきゅうりを塩もみしたり、あとわかめなんかもそこに合わせて、もう一回それで酢の物を作るのもおすすめです。ぜひ皆さんも定番にしてください。
代わっては、東京農業大学名誉教授、小泉武夫さんの、行った食ったのコーナーです。今月は、石川県豊洲郡穴水町です。
皆さん、こんにちは。小泉武夫です。今日はですね、石川県穴水町。穴という字に水と書いて、聞いたことあるでしょうね。能登半島の、ちょうど真ん中あたりの東側にある海に面した、町です。穴水ですね。七尾湾の北の側にあるんですよね。静かな、慰霊風景がずっと続いております。 実はこれ、海の町なんですけどね、鎌倉時代からですね、城下町なんですね。だから、来光寺というお寺があるんですけど、これも、鎌倉時代のお寺ですけども、こういう古い神社仏閣が、実はその穴水に非常に多いんですね。歴史の好きな人は、こういうところを回って歩くのが、とてもいいと思います。それからですね、一つのシンボルというのはですね、ボラ町櫓っていうのがあるんですね。これは何かっていうとですね、海の中からですね、ニョキッと櫓が突き出てんですよ。とっても大きな櫓です。それなんでそんな櫓があるかっていうと、その櫓の一番上に上がって、昔から回遊してきたボラをですね、網に、入れるというね、非常に日本最古の漁業方法。これが、ボラ町櫓というんです。このボラ町櫓っていうのはもう大変な、有名なもので、また巨大なものです。それから穴水に行く方法ですけど、これ今このすぐ近くにですね、能登空港っていうのができたんですね。だからもう飛行場から降りたらもう大体30分ぐらいで、街の中に入れると。そういうところですから、かなり、結構便利なところでもありまして、金沢からだったらバスで1時間30分ぐらいかかります。まずここで私、お話したいのはここからなんですね。この穴水っていうところはね、非常に美味しいものがあるんですよ。一つはですね、この綿です。この綿っていうのはね、ナマコの腸ですね。これの塩辛です。もうこれはね、最大の珍味です。うん。これはね、もう奈良時代から作られてる、ものすごい珍味中の珍味ですね。これはちょっと、ただ、高いですから、お買いになるときには、財布と相談しなければなりません。もう、珍味中の珍味ですからね、もう、ものすごく高い。小さな壺に入ったり、小さな竹の容器に入って、数千円は、するでしょう。だけども、本当に酒のお好きな人は、この綿を買ってきて、それを、つるつるつるっとすすりながら、一本の糸のようになって、ナマコの腸ですから、それが塩辛になってるんですね。素晴らしいものがあります。それからここ行きますとですね、クチコと言いましてね、ナマコの卵巣を干したものがあります。これはもっと高くてですね、世界一高い珍味だろうと言われています。それから、ここ行ってですね、絶対いいものがあります。絹もずく。これはいいですね。実はですね、皆さんがよく食べる、もずくっていうのはですね、例えば沖縄のもずくとか、そのもずくっていうのはちょっと太いでしょね。ところが、ここはね、絹糸のように細い、もずくでですね、海のシルクと言われてるんです。そんなぐらいすごく繊細なんですね。もずくは、実は太くて柔らかいんですけど、ここは細くて歯ごたえがあるというね、極めて面白いもずくがここにあります。だからそれを目当てにしたらいいと思いますよ。それから何と言ってもここはですね、魚の干物。これがお土産が一番いいです。イカ、タコ、それからタイの干物、最近ではノドグロっていう魚の干物がものすごく人気ですね。それから意外だと思いますけど、ここはですね、能登ワインというワインのね、発祥地、能登のワインの発祥地なんですね。で、甘酸っぱくて、とてもフルーティーなワインです。ですから、このワインの好きな人はですね、能登ワインをお求めになってくるのもいいんじゃないかと思いますね。道の駅穴水っていうのがありますけど、そこに行きますと、物産館、四季彩彩という物産館があります。そこに行きますと、魚の干物だとか、能登ワインだとか、もうお土産を一括して買うことができますから、ぜひここをお勧めします。ぜひ皆さん、穴水というところ行ってみてください。
変わっては、手軽に作ろうスープパスタのコーナーです。第4回は、ベーコンと小松菜のマカロニ入りスープの作り方をご紹介します。このコーナーは、株式会社日清製粉グループ本社のご協力によって提供しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
今回は、ベーコンと小松菜のマカロニ入りスープをご紹介します。使う材料の数は最小限にしましたが、とても美味しいスープです。作り方はとっても簡単です。耐熱容器に材料を全部入れて、水と塩を加え、レンジにかけるだけ。皿に移してから味を調節しましょう。 材料1人分、マカロニ 30g、 3分ぐらいで茹で上がる早茹でのマカロニが売られています。今回はそれを使いたいと思います。ベーコン1枚 20g、 小松菜2分の1株 30g、 水 300ml 1カップ半、塩2つまみ、胡椒少々。それでは早速作っていきましょう。まず、耐熱容器を用意します。少し大きめのものです。あまり小さいと吹きこぼれてしまうので、ちょっと大きめのものを用意してください。まず、洗った小松菜、これ1株だとちょっと多いんですよね。 30g 1人分なので2分の1株ぐらいを切っていきます。サイズはそうですね、スープなのでスプーンに乗るぐらいがいいので、あまり長いと食べにくいと思います。ちょっと細かめに切っていくといいと思います。切ったらもうそのまま耐熱容器に入れてしまいましょう。じゃあ続いて、ベーコンも切っていきましょう。これも、小松菜に合わせて少し小さめに刻んでいきましょう。これも耐熱容器に入れていきます。そしてここにマカロニですね。マカロニも入れます。水 300ml 1カップ半ですねを入れていきます。お家によって容器が違うと思うので、ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。そしてここに塩を2つまみほど入れます。ベーコンにも塩気がありますので、あまり入れすぎないようにして後で味を調節しましょう。さあ、これで下準備ができました。さあ、電子レンジで加熱をします。蓋やラップはせずにレンジにかけます。吹きこぼれてしまいますので、蓋は絶対にしないでください。600ワットのレンジで、今回は、茹で時間が3分のものなので、プラス3分、6分かけていきます。パスタの茹で時間に合わせてプラス3分ほどで、茹で上がります。はい、出来上がりました。ちょっと開けて様子見ましょう。取り出すときは熱いので必ず、鍋つかみなどを使って出してください。置き場所もしっかり決めておいてから出しましょう。一回ちょっとマカロニを食べてみてください。今日はもうこれで十分ですね。もしこの段階で少し硬いと感じるようでしたら、30秒ぐらいずつ少しずつ、加熱をしてみてください。さあ、じゃあこれを、味もですね、今食べた感じではもうかなり塩味もしっかりついてて大丈夫なので、このままお皿に移したいと思います。ボリュームのあるスープっていう感じですね。で、最後に胡椒を、ちょっと振ってください。スープを召し上がってみて、もし、ちょっと物足りないっていうふうに感じられた時に、塩ではなくてお醤油をちょっと垂らしてあげると、風味が、ほんのりついて、さらに美味しくなります。さあ、これでベーコンと小松菜のマカロニ入りスープの完成です。さあ、それでは、いただいてみましょう。通常のスパゲティの量からの3分の1ぐらいなので、これだけだとちょっと物足りない方もいると思います。なので今日は、美味しいぶどうパンと一緒に、食べてみたいと思います。じゃあちょっと味見してみますね。スープもしっかりベーコンの旨味がしっかり移って美味しいです。早茹でのマカロニ、本当に短い時間で手軽にできて、こうマカロニのね、旨味も実はスープにこう少し移ってるんですね。なのでとっても美味しくできてると思います。パンとの相性はどうでしょうか。 今日はブドウパンですけれども、他に普通にバゲットとか普通のトーストなんかでもいいと思います。うん、パンだけだとちょっと栄養の偏りが出てしまいますけれども、野菜や肉の入ったスープを添えることでボリュームだけではなくって栄養もバランスが取れていきます。ぜひ作ってみてください。
代わっては、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は厳しい暑さの中での除草作業のお話です。皆さん、こんにちは。暑い日が続いていますね。暑さは農福連携の大きな課題です。屋外での作業は命の危険さえあります。作業を中止することは苦渋の決断ですが、今年から7月から9月の3ヶ月間は除草作業を減らし、除草作業時間を朝の時間帯に早めました。作業に出かける際の服装は空調服を着ていきます。空調服のことをタケノコでは扇風機ジャンパーと呼んでいます。ジャンパーの腰のあたりに小さいファンが2つついていて、スイッチを入れると回り始めます。ジャンパーの中を空気が循環することで汗を乾かし、気化によって熱が奪われ体温が低下して涼しいと感じます。また、汗が早く乾くので、汗もや湿疹の予防にもなります。空調服のほかに、首元には水で濡らすとひんやりするクールタオルや、保冷剤でできたクールネックバンドを凍らせて繰り返し使用しています。現在のところ、一人も熱中症になった方はいません。雨が降り、日が差して作物は育ちます。作物と同じように、残念ながら雑草も育ちます。雑草を取らなければ栄養を雑草に取られてしまい作物が育ちません。ネギ畑の除草は50メートルもある畝の間を丁寧に除草していく必要があります。ネギを傷つけないように倒さないように注意を払って除草しています。畑にはネギを傷つけないように頑張りましょう、倒さないように気をつけましょうと元気な声が響き渡ります。これでもかというくらいの暑さの中、負けない元気な声が畑いっぱいに響いています。先日は畑の近所の農家さんより、暑い中よく頑張っているねと冷えたスイカを差し入れてもらいました。暑い作業の後のスイカの味、冷えた甘い汁が口いっぱいに広がり、喉をスルスルと通っていきます。熱い体を冷えたスイカが癒してくれます。メンバーさんはあまりの美味しさに急いで食べるため、顎まで真っ赤になってしまい、差し入れてくださった近所の農家さんも一緒に、みんなでケラケラと笑い合いました。暑く厳しい除草作業が報われたひとときでした。スイカもご近所の農家さんが作ってくださったもので、人間の小さめの頭二つ分くらいの大きな大きなスイカでした。このスイカはちょっとできすぎてしまい出荷できないのだけれど、味は最高だよと言って、日に焼けた真っ黒な腕でたくさんのスイカをご馳走してくださいました。スイカもネギと同じで、雑草をみんなのように丁寧に取ったからこんなに大きくなったんだよと話してくれました。メンバーさんは、草を取るとおいしいスイカとネギになるんだねと嬉しそうでした。みんなはすごい仕事をしているんだよと農家さんに褒められ、ちょっと自慢げな顔をした笑顔が厳しい日差しの中とてもたくましく見えました。 お世話になっている多くの農家さんはもちろんのこと、お隣の農家さんにまでも皆さんに支えられていると思います。皆さんに声をかけていただき、教えていただき、温かく見守っていただき、職員メンバーともども成長していると感じています。農福連携の作業を通じてたくさんのことを学びます。作物ができるまでには、たくさんの人が一生懸命取り組んでいること、農家さんの思い、自然の厳しさ、生きた学びとなっています。これからも頑張りましょうと元気に農福連携の作業に取り組み、明るく乗り切っていきたいと思っています。皆さんもぜひ心の中で頑張りましょうと掛け声をかけてみてくださいね。きっと元気が出ますよ。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、昔は食品の原材料によくパーム油と書かれていたことを覚えていますが、今は全くパーム油の表示がなくなりました。どうしてでしょうかというご質問を東京都の田中さんからいただきました。
パーム油は油ヤシの実から取れる植物油です。かつては食品表示のルールを定めた法律は3つありました。食品衛生法、ジャス法、健康増進法です。それが2015年に食品表示法に統合されました。食品表示法では、加工食品の原料に使う植物油の詳細な記載が必要なくなりました。それにより、パーム油は植物油、植物油脂、ショートニング、マーガリンなどと表示されるようになりました。なお、中にはパーム油と表示している製品もあります。パーム油は植物油ですが、飽和脂肪酸のパルミチン酸を多く含むため、常温で固体となります。使い道が広いのが特徴です。値段も安く入手できます。インスタント麺、調理済みの冷凍食品、ポテトチップスなどのスナック菓子、チョコレート、アイスクリーム、ドーナツ、ビスケット、マーガリン、カレーのルー、乳児用粉ミルクなど、加工食品の材料に幅広く使われています。チョコレートやアイスクリームなどのとろっとした口どけも、クッキーなどのサクッとした食感も出すことができます。食品以外では、石鹸、シャンプー、口紅、塗料、練り歯磨きなどに利用されています。油ヤシは高温多湿の熱帯地域で育つ植物です。成長すると20メートル以上になり、高い幹の先端付近に実がなります。一つの実で20から40キログラムあり、その中に果実の房がぎっしり詰まっています。搾油工場では、集めた房を蒸して、酵素の不活性化を行い、その後に柔らかくなった果実を潰して、油を絞っています。絞った直後の油は、ベータカロテンが多いため、濃いオレンジ色をしています。不純物を取り除くと透明になり、匂いも薄くなります。熱帯の国々では、家庭でもパーム油を使っている地域もあります。日本の気温では固まってしまうため、油として店頭で販売されることはほとんどありません。
皆さんからのお便りをご紹介します。牛丼の話がありました。気軽に美味しく食べられるのでいいなと思っています。しかしいざ作ってみようと思うとなかなか納得したものができません。今度しっかり挑戦してみようと思います、というお便りを愛知県の二村さんからいただきました。これで令和5年9月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスはinfo@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。